武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
3.11 という大変な厄災が日本を襲ったわけで、その最中にこう、ニュース報道のあり方っていうのを、やっぱり一視聴者として見ながら、ちょっとこう疑問に感じることがしばしばあったのよね。
はい。
だから、まあ、国の対応もそうですけど、パニックにならないようにという、その心遣いが逆にパニックを起こさせたり、その言葉の裏を人々がつい考えてしまったり、それから、デマは許さないとか言いながら、各週刊誌が、ちょっと問題になりましたよね。
はい。
そういうことで、何かこう、私たちがこう、今まで平然と頼りにしてたものが、意外と頼りにならないぞというようなことをずっと考えてたんですね。特にニュース報道に関しては、ちょっと私も、あれだけ連続して2、3時間、新しく入った津波が襲う街の様子を報道されると、ほんと虚無感に人間って、打ちのめされるね。
いや、もう、めいってきますよね。
まあ、未だに、大変な作業が続いてるんですが、福島原発でも、何もできないくせに、なんとかしなきゃとか、なんかそういう思いにふっとこう、駆られてしまう。だから、これは事実か、なんかちょっとこう、ニュースのショッキングなネタなのかよくわかんないんだけど、福島原発では作業員が全員逃げ出して誰もいないとかっていうのを、そういう報道を耳にしたんですよね。
うん、
それやっぱり、報道の人がそれをスクープと思ったと思うんだけど、
うん、
そういうのを見たんですよね。非常に、やっぱりある意味無責任な、なんか3、4月ってその報道に振り回されなかった。ものすごく前向きな報道のことを言う方と、非常にもこの世の終わりみたいなことを言う方が、同時に同じテレビ局の別の時間帯に出てらっしゃるというような、ことでこう、で、俺も、こう、落ち込みながら、20日目ぐらいにふっと考えたんだけど、なんだ、全部外部情報なんだっていう、人から聞いた話で自分が、の、判断がもうものすごく揺れてるっていうのがすごく分かったんだよね。
はい、
で、自分でも、テレビの現場に出て行ったりすると、まあ、その人は全然悪くないんだけど、思わずパニックの中で行っちゃったんだろうけど、地震を研究なさってる先生が、東大の先生がいらっしゃったら、その俺の相方の女子アナがしきりに、関東にも同じくらいのやつが来るんですよね、ばっかり聞くんだよね。すると、東大の先生としては来ますとしか言いようがないんだよ。それは考えてみると、お医者さんに向かって僕いつか死ぬんですよねってやつだよね。そうすると科学的に言えばあなたはいつか死ぬことは間違いないんだよ。その医学に関してまず言えることは、いつか死ぬってことを前提にみんな今日生きてるってことで、
はい、
科学的に言えばいつか死ぬんだよね。で、いつか地球も滅びるし、いつか銀河系も滅びるんだよね。
はい。
そのいつかを今話題に上げることっていうのが、実はとんでもない誤解を呼ぶ質問の仕方なんだよね。質問の仕方そのものが間違えてるっていう、ことなんだよね。
はい。
つまり、問いの立て方そのものが間違ってるっていう。それを、震災報道の中で間違えた問いっていうのが人々を混乱させてるんじゃないかっていう。
質問の方が悪いと。
悪いって言っていうか、いわゆる錯覚を引き出すというね。それで、はい、こういうのはどうかなと思って、震災後10日目ぐらいからコツコツと読み進めた本で、錯覚の科学。
はい。
クリストファー・チャブリス。という人と、ダニエル・シモンズという人。この人が、まあ、アメリカの本なんですが、文藝春秋社館から出ておりますけども、で、これタイトルが、インディビジ、 インディビジブルゴリラ。
ゴリラ。
見えざるゴリラ。っていう、副題がついてる。農学者解剖学の養老孟さんの言葉の中に謎の一言があった。それはベストセラー。バカの壁というあのベストセラーの本があったんですが、その中にあったと思うんですけども、養老先生詳しく説明してないかよくわかんないんですが、
はい、
バカは壁を作るそうです、うん。で、このバカというのが錯覚ということに置き換えると、これは誰にでも、起きることなんです。で、養老教授っていうのはまた別のところで三枚に下ろします。で、養老先生がおっしゃってるのは、脳はあんたが思ってるほど頼りになる臓器じゃないぜっていうのが養老先生のテーマなんだよね。
はい。
脳っていうのはそんなに頼りにならないんだって。つまり脳が考えた言葉は全部錯覚を含んでいますよということで、お付き合いしていただくと我々に起こりました厄災のあの日本の動揺、地震だけでなく津波だけでなく日本人が大きく震えたあの1ヶ月ちょっとの月日が少し振り返れるような気がしまして、これガイダンスです。明日から錯覚の科学具体的に入りたいと思います。お付き合いください。